平山経営の学んでいただける聖書の箇所は新約聖書の404ページヘブル人への手紙の12章の一節です。404ページのヘブル人への手紙の12章一節を読みいたします。こういうわけでこの世に多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いているのですから、私たちも一切の重荷とまつわりつく罪とを捨てて、私たちの前に置かれている競争を忍耐をもって走り続けようではありませんか。よろしくお願いいたします。
こんばんは、平山です。今日は今兄弟に読んでいただいたところから御言葉を学んでみたいと思います。今兄弟に読んでいただきましたように、このように多くの商人たちが雲のように私たちを取り巻いてとこうありますが、前の章の11章の初めに信仰は望んでいる事柄を保証し目に見えないものを確信させるものですこうある。その信仰に来た有名な方あるいは無名の人々が多くいます。そしてまたすでに召され天に行こっている私たちの知っている多くの愛する兄弟姉妹がいます。これらの人々が神の御言葉を信じ永遠の命へと至った。この信仰によって歩まれた多くの証人がいるんですから、彼らの生活の結末をよく見てその信仰に習いなさい。こうありますように、競争を忍耐をもって走り続けよう、こうヘブル書は呼びかけておられます。私たちは目標に向かって熱心に走るなら、私たちを愛してくださるイエス様は必ずその目的を果たしてくださるということですよね。聖書の中でもパウロは次のように言っています。第一コリントの9章の24節から26節、302ページになりますが、新約の302ページの第一コリントの9章の24節から26節。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だということを知っているでしょう。ですから、あなた方も賞を受けられるように走りなさい。また競技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。空を打つような検討もしていません。こうあります。私たちがスタート地点に立って駆け足をしようとするとき、上着を脱ぎ駆けやすいように身支度をすることは皆さん大いにご経験のあるところだろうと思います。私たちの信仰の歩みも同じようじゃないのかなとこう思うんですね。永遠の命という朽ちることのない冠をいただくために、この世の重荷や煩いを主に委ね、私たちの目的は何か、何を第一とすべきか思い、素直になって主の御前に出ることが必要なんじゃないでしょうかね。この世の多くの人々は本来何を第一とすべきかを見失っています。ここにおいでになられている方々も以前はそのような状態だったでしょう。またこの中にはまだ主なるお方が自分の救い主であると確信をお持ちになれない人も、あるいはおいでになるかもしれません。イエス様がご自分の生まれた町で話をされると、ほとんどの人がイエス様を信じようとしなかったことが聖書に書かれています。悪魔でさえサタンでさえイエス様に対し、神の子よ、一体私たちに何をしようとするのですかとこういうところがあります。このようにサタンでさえ神の子と認めているにもかかわらず、人々の取った態度はどうなんだろうか。悪魔の試みの後にイエス様が育ったナザレに行った時に、 人々は次のように言っていることによってそのことが明らかなんじゃないのかなと思うんですね。それは皆イエスを褒め、その口から出てくる恵みの言葉に驚いた。そしてまた、この人はヨセフの子ではないかと彼らは言ったと、ルカの4章の22節にあります。人間の性質はこのように非常に固くなで、自分たちの尺度で測って、イエス様は故郷のナザレの町で人々に排除されたということなんですね。まあ、人々は律法を守ることによって救いを得るという自力構成とでも言いますかね、教えを受けてきた人々が神の恵みによって救われることを聞き、これまでの経験になかった救いを知ることによって、あるいはイエス様を褒めた人もいる、恵みの言葉に驚いた人もいる。しかしそこまでだったんですね。この人はヨセフの子ではないかと言って、良いことを話をするけども自分たちと変わらない、むしろ何の学歴もない大工ヨセフの子、一人の人間に過ぎない、その子が何を偉そうに言うだろうかという気持ちが、御言葉を聞けば聞くほどに固くなな人々の心を強くして、民衆はイエス様を崖まで追い詰めて殺そうとするんだというところなんですね。このことは私たちの歩みにあっても同じじゃないのかなと思うんです。御言葉を伝えるにも、多くの人々は大変良いことを言っていると感心しますが、信仰とは全くかけ離れた次元で理解している、まあ言ってみれば立法的に道徳的に理解している、こう言ってもいいんじゃないのかなと思うんですね。したがってそのように理解している人々は、自分の都合の悪い場面になると今日の友は明日の敵となってしまうように離れてしまうんじゃないだろうかと思います。あるいは自分の苦しい時、悩みの時、迷っている時にのみ集って、この世の楽しいことがあると大変簡単にそのことが自分の一番望むこととなって、イエス様ははるか彼方へと追いやられてしまうんじゃないだろうか、こう思うんですね。この世はイエス様に反抗し、全く罪のないお方であるイエス様を十字架につけたんです。そうしてこの世はイエス様を愛されている人々の信仰も妨害しようとするんですね。これはいつの時代にあっても起こることなんじゃないのかなと、こう歴史を見ると思いますね。聖書にはそのことが次のように書かれてますね。第二コリントの4章の8節から9節、319ページになりますが、第二コリントの4章の8節から9節、319ページに、私たちは四方八方から苦しめられますが窮することはありません、途方に暮れていますが行き詰まることはありません、迫害されてますが見捨てられることはありません、倒されますが滅びません。すでに主にある兄弟方姉妹方が御言葉を伝えていこうとするときに、四方八方から苦しめられることがいっぱいいっぱいあるんじゃないでしょうかね。しかし途方に暮れても窮することはない、こういうことができるんじゃないでしょうか。またこの世は誘惑に満ちていますね。多くの兄弟姉妹が罪の問題のメッセージで問題をメッセージで明かしますが、それほどに言われても私たち肉の衣を着ているものはすぐ忘れてしまいます。ということは、いくら言っても言い過ぎることのない信仰の根本の問題、罪の問題というのは信仰の根本の問題なんですね。このように私たちの中には罪の性質が宿っているんですけれども、イエス様は私たちが自分たちの罪を悔い改めるならば、その罪を全部忘れ去ってくださって、愛してくださる、友と呼んでくださるという約束をしてくださっている。ここにお座りの兄弟方姉妹方、お一人お一人は友と呼ばれている。私たちの性質とは、聖書の中にあるように義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求める人はいない、こうローマ書の3章の10節から11節にあります。しかしイエス様は、そのような私たちだからこそ 目を離さないようにしっかり信仰に立って、こう呼びかけて光の中を歩むようにと導かれようとしてるんですね。光の中を歩むってことはどういうことなんだろうか。イエス様の御言葉に多く触れることですね。祈ることによってイエス様と話をすることですよね。そのためにもイエス様を受け入れておられる多くの兄弟姉妹との交わりの中に入っていくことです。そうすることによってイエス様の香りを嗅ぐことができるんですね。交わりの中にあってイエス様の本物の香りを嗅いでいないと、偽物を本物と錯覚してしまうでしょう。本物と見間違ってしまい誘惑に陥ります。ですから私たち、すでに主にある兄弟方姉妹方は、あなたは栄え、私は衰えなければならないという思いは大切じゃないのかなと思います。イエス様と共にいるならば、悔い改めの思いにも導かれます。イエス様は私たちに、あるがままで来なさい、こう言われていることは皆さんご存知のところです。私たちがあるままでイエス様と交わって御言葉に触れるとき、イエス様の十字架上で流されたたっと一塩によって罪が清められるんだ、清められているんだということをさらに知ることができるんじゃないでしょうかね。このことによっても私たちは、努力や知識の積み重ねでは救いはありえないということはよくお分かりだろうと思います。そのように努力や知識の積み重ねでない、むしろ努力をやめたときに、イエス様の一方的な憐れみによる救いに預かり、罪を拭い去ってくださるんですよね。イエス様が十字架にかかってくださることによって、私たちが罪拭われるものになるという、その喜びのゆえに、血を流されたイエス様から私たちが目を離すと、きれいな水に汚い水が入って汚れてしまうように、あるいはパンダネが繁殖し全体に広まるように、その性質を変えてしまうでしょう。だから私たちはいつも光の中に、御言葉の中に囲われている必要があるんですね。それも意識して入っていることが大切ですね。そのためにも私たちは 次の御言葉をいつも思うべきじゃないのかなと思います。それは第一テサロニケの5章の16節から18節皆さんよくご存知の御言葉です。第一テサロニケの5章の16節から18節の御言葉、367ページになりますが、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。世の中で言われている価値観とは、人間の尺度で、人間の論理で、人間の規則で言われている、定められていることであり、その根底は人間の尺度で測られていることです。与えなしに得られるものこそ最も価値のあることじゃないでしょうかね。イエス様を信じている兄弟姉妹お一人お一人は、見えるものにではなく見えないものに目を留めなさい、こうおっしゃっているイエス様を信じ、これまで背いていた罪を認めて、悔い改めの喜びの中に希望を持って、死をもう恐れるどころか喜んで迎えることができ、すでに多くの愛する兄弟姉妹は天で怒っておられる。捨て去るべきものを捨て去ることです。この世の中は何かの代償を求め、価値あると言われるものを手に入れますよね。しかしイエス様は、私は乾くものには命の水の泉から与えなしに飲ませる、こうおっしゃっておられる。与えなしに、すなわち代価を払うことなく、そして与えのつけようのないほどに素晴らしい恵み、命の水を飲ませてくださる、こう約束してくださってるし、すでにそのことを私たちは多くの兄弟姉妹方の証を通しても知ることができますね。それはイエス様は私たち一人一人が主の恵みの中にいるように願っておられるからなんですね。豊かなものであることを願っておられるからなんですね。私たちがイエス様の前に豊かなものとされたとき、持っているものはさらに与えられると聖書の中にあります。もしもイエス様を信じる信仰が苦しみであり重荷であり、 いやいや信じようとするんなら、これは信仰じゃありませんね。イエス様を信じる信仰は、喜びにあふれて平安で希望に満たされてなければならないんですね。なぜならそれは主なるお方の思いだからなんです。その主の思いは、はるか以前から私たち人間が主によって創造された時からのものであり、主は私たち人間が主によって満たされ喜びにあふれる生活を願っておられるんですね。御言葉をいただくことにより私たちは命に至り、心は内に燃えるんです。イエス様は医者を必要とするのは病人です、こう言われてるんですから、重い悩み重荷を背負い込んで苦しんでるなら、それはイエス様を必要としますね。日々を暗い顔で心で過ごすんではなくて、いつも喜んで感謝に満ちた生活へと変えられるために、イエス様との交わりの中へ自分というものを捨てて入ってみることですよね。神はこの聖霊を私たちの救い主なるイエス・キリストによって私たちに豊かに注いでくださったのです。それは私たちがキリストの恵みによって義と認められ、永遠の命の望みによって相続人となるためにですと、テトス書の3章の6節から7節にあります。このようにイエス様によって義と認められ、永遠の命が約束されている上に、私たちがこの世を歩むにつけてもいろんなことに出くわしますけども、それらをすべて主は背負ってくださる、そして道を整えてくださる、一歩一歩手を取って導いてくださる、光の中を歩むようにと光をも照らしてくださる。詩編の55編の22節にはこのようにあります。879ページですが、詩編の55編の22節、879ページですが、あなたの重荷を主に委ねよ、主はあなたのことを心配してくださる、主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない、こうあります。病のところに、先ほど依頼兄弟がおっしゃられましたように、病のところにおいでになられる兄弟方姉妹方もたくさんおいでになられます。確かに病ということによって病院に寝ておられる兄弟方姉妹方、大変なことがいっぱいあるでしょう。しかし主がすべてを整えてくださる、主は何をなそうとしておられるんだろうか、そしてそのことを祈り、そして求めるときに主は一つ一つを整えてくださることを知ることができますね。それは家族の救いの時もあるでしょう、あるいは知人のイエス様を信ずる救いへと導かれることもあるでしょう、そして自分の心が平安になることもあるでしょう。いろんなことを備えてくださる、このようにイエス様は私たちに呼びかけておられるんですね。この重荷を主に委ねるとは、私たち人間の思い煩いを主に委ねる、お任せするということですね。自分の人生を主の御旨に委ねるということです。それも一部ではなくて一切を、すべてを委ねることです。まあ、私たちの毎日は競争社会の中で営まれて、この世は障害物競争のようにハードルを飛び越えて一目散に進むことのみ教えられます。だんだん人口が減ってくる若年労働者といいますかね、若い方々のが減ってきているがゆえに、会社の中でも大変でしょう。30代40代50の全般なんてのは働き盛りで、それこそ毎晩夜遅くまで働いて家に帰る、寝る時間はほんの少ししかない、そしてそのような障害物を自分で飛び越えられない人は落語者としてレッテルを貼られて隅へ追いやられてしまう。主の御前では一人一人が等しく存在意味を持っているにもかかわらずです。その結果は栄光の道を歩んだかのように思える人々であっても、その終局にあっては自分は虚しい人生を過ごしたとどれほどの人が思うかです。 すなわち私たち人間は何が最も大切なことかわからないままに競争に疲れ果て物に追われて人生を終わってる、それがほとんどなんじゃないのかなと思います。あなたの若い日にあなたの創造者を覚えよ、災いの日が来ないうちに、また何の喜びもないという年が近づく前に。明日よりは今日の方が若いですね。明日になったら一日年齢を加えることになるでしょう。一日も早く主を覚えることです。何も年齢的に10歳が若いとか90歳が年を老いたとかそういうことじゃなくて、明日よりは今日の方が若いはずです。多くの人々は何の喜びもないと嘆きつつ死へと向かっているんですね。私たちはイエス様の十字架上での死、よみがえりによって主に従う、主により頼む、主に委ねる道が開かれているんだということを一人でも多くの方が知っていただきたい。主に委ねる道をたどる者は私たちの考えに勝る心の平安を持つことが叶うんですね。それは主から出ている平安だからですね。主を信じる者にはイエス様の十字架上の血により恵みのうちに成長が与えられ、日々に自分の罪を悔い改め、罪を認識すればするほど恵みも増し加わるんだとあります。イエス様を信じる者には誰にも侵されることのない休み場、すなわち私のところへ来なさいと招いていてくださるイエス様がいるってこと、皆さんよくご存知のところです。第一ペテロの5章の7節421ページにこうあります。421ページの第一ペテロの5章の7節、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。委ねるってことはなかなかに難しいことかもしれません。しかしその結果は多くの人々が何の喜びもない、こうつぶやくんですね。あなたの重荷を主に委ねよ、私のところに来なさい、私があなた方を休ませてあげます、こう一人一人に呼びかけておられる。すなわち私たちの日常生活を主の導きのままに委ねることです。イエス様は内側から変えてくださいます。人が主により頼むとき、重荷を取り除き疲れを取り除いてくださいます。主により頼んだとき、喜びと生きる力が与えられ、希望を持って歩むことができるんですね。人が主を信頼し主にすべてを委ねて歩む決心をすることによって、代わりに主がその人のことを心配してくださるんです。この約束は主が私たちが揺るがされないように必ず守ってくださる、道を与えてくださると言われているんです。主にお任せするということは主を信頼することですね。私はイエス様を信じていると言ってながらお任せしないということは信頼してないことですよね。捨てるべきものを捨てて主に従って歩むものへと変えられますようにお祈りします。もちろんこの世の生活を日々体験させられています。しかしこの世の生活も主から与えられた賜物であり、私たちが苦しみに悲しみに遭うときに主は共にいてくださるという約束によって楽しみへと変えられるんですね。主が共におられるということは本当にすごいことなんです。そのためには自分の身についている余分なものを投げ捨てるべきです。ヨハネの14章の23節にはこのようにあります。192ページですが、ヨハネの14章の23節、誰でも私を愛する人は私の言葉を守ります。そうすれば私の父はその人を愛し、私たちはその人のところに来てその人と共に住みます、ね、そして主の御声を聞く者は互いに励まし合い、しっかりと信仰を保ちなさいと言っていますよね。すなわち私たち一人一人は主の宮です。その主の宮たる一人一人が集い励まし合って祈るときに、 イエス様は大いなる喜びを持って恵みを与えてくださり、その恵みを分かち合うことができるんですね。主は今一人一人の名を呼んでおられます。ですからまだイエス様をご自分の救い主として受け入れておられない方が、もしもこの中においでになられましたらば、あるいは試しに行ってみようかという方がこの中においでになられたらば、ぜひイエス様の名を呼んでみてください。イエス様がその人の名を呼んでくださるでしょう。自分のこれまで蓄えた殻から抜け出て歩もうとすることです。主の御声が聞こえる時を逃がすことのないようにお祈りします。終わります。